もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
最初に年齢からお願いします。
私、56歳です。
56歳。
はい。
ご結婚はされてますか？
はい、してます。
奥様の年齢を教えてください。
58歳です。
58歳。
はい。
お子さんはいらっしゃいますか？
はい、2人いまして、長男が30歳。
はい。
次男が26歳です。
ご家族、一緒に住んでらっしゃいますか？
今は夫婦2人です。
それぞれご長男、次男はご結婚はされてますか？
長男は結婚して外に住んでまして、
はい、
次男は一人でアパートに暮らしてます。
わかりました。今日はどのようなご相談でしょうか？
次男のことなんですけど、
はい、
ちょっと心を閉ざしてしまっているように感じてですね、今後どういうふうに付き合っていけばいいのかというご相談なんですけれども。
はい。心を閉ざしているようだとお感じになったいきさつを教えてください。
大学卒業して、まあ、大学出たところで就職して、
はい、
2年間くらい勤めたんですけれども、
はい、
辞めて帰ってきたんですよね、自宅へ、
はい、
それで1年くらい勤めたくらいから家族と食べない日が続いたんですね、
はい、
でそれから半年くらい経った頃から、
はい、
急にもう一人で暮らすということで、
はい、
アパートを借りて住んでるんですけれども、
はい、
その間に兄の結婚式とか、
はい、
私の父親の法事とかあったんですけれども、何かと理由をつけて来れないということで、
うん、
で私も電話したりするんですけども出ないと。
なるほど。
で LINE とか送っても分かったとか一言返ってくるくらいなんですよね、うん、
なるほど、
はい、
このアパートはお近くですか？あなたのお家と
車で30分くらいです。
アパートには行ったことはありますか？あなたは。
ないです。
ではどのような一人暮らしの状況かはわからない。
わからないです。
このアパートの家賃は誰が払っていますか？
本人が自分で払ってます。
次男は、そうか、働いていらっしゃいますね。
はい、働いてます。
いわゆる自立はしてらっしゃるということかな？
そうですね。
では心を閉ざしているのはあなたに対してですか？それとも奥様やご長男に対してという意味ですか？
そうですね、私にも妻にもですね。
で、お兄さんとも話してない。
はい、長男の結婚式の前に、
はい、
両家の顔合わせあったんですけど、
はい、
その時は来てたんですよ。
なるほど、はい、
ね、その時向こうの家族も集まったんですけれども、ほとんど一言も喋らないような状況で。
いわゆる無表情ですか？それともいやいや来てるんだみたいな反応はあるんですか？
もう無表情ですし、いやいや来てる感じです。
何か嫌な理由はあなたは分かるんですか？
分からないんです。
お引っ越しをするときに何か理由を言ってましたか？
いや、言ってないです。
あ、突然ですか？
事前に話はあったものですから、
はい、
じゃあ引っ越しの日は手伝うねとかって話もしてたんですけど、いや、手伝わなくていいと。
では引っ越しをしてから話してくれないよりは、夕飯を一人で食べるようになったりした頃からはもう、はい、
そうですね、もう一緒に住んでる頃から。
そうですね、
はい。
でもう一度聞きますが、何かあなたの言動、奥様の言動などでもしかしたらあの言葉がきっかけだったかなとか何かないんでしょうか？
まあ、いろいろ考えたんですけど、はい、思い当たる節があんまり思い浮かばないんですよ。
喧嘩をしたとかもない？
ないです。大学在学中は母の誕生日ですとか、母の日になんか送ってきてくれたりとか、
はい、
卒業して就職するときには私や妻にもプレゼントしてくれたりとか、
うん、
そういうことはしてくれてたんですよね。
なるほど。では大学卒業するまでは特に何か次男とのコミュニケーションで問題があるとは感じたことがなかった
と。感じたことはなかったですね。それで大学卒業後も彼女ができたから紹介するねとかっていう話もあったし。あ、
なるほど。ご相談としてはそうしましたら、心を閉ざしている次男がいる、
はい、
どうなさりたいですか？
男ですし、
はい、
自立もしてますので、
はい、
このままでもいいような気もするんですけれども、
はい、
やはり将来的に当然一人では生きていけないですし、
はい、
無理に何か話し合いを進めた方がいいのか、
はい、
このままちょっと様子見た方がいいのかっていうところを一番ちょっとご相談したいところなんですけれども。
わかりました、はい、ではこの次男との関係で何かできることがないか、あるいはこの状況で良いのかというようなご相談ということでよろしいですね？
はい、はい、お願いします。
はい、わかりました。今日の回答者は幼児教育研究の大原恵子先生です。大原先生、よろしくお願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。ね、
本当に今どうしていいかわからない気持ちだと思うんですけれども、
はい、
一つだけ伺いたいんですけども、はい、ご長男とご次男は幼児期から今日まで比較はありましたか、はい、比較する。
比較することはもうしないようにしてました。
していませんか。
はい。
長男側だとか、例えば親戚でもご夫婦でもないですか、はい、と申しますのは、
はい、
一般的に今ご次男は拒絶ですよね。
はい。
干渉されたくない。
はい。
これすっごく強い意志ですよね。
はい。
だけれども、ふと遡ってみると、
はい。
無理してご長男の顔合わせ行ったりしてますよね。
はい。
本人にとってはきついことなんですよ。でも、うん、両親が兄がっての言ってるんですね。でなぜそういう気持ちになったのかが知りたかったので、
はい、
彼の人生を見てみると、
はい、
準備はしてるんです。しっかりしてるお子さんなんですよね。なぜかというと、はい、お勤めしました、
はい、
職場に何かあったかもしれませんけれども、まずは夕飯を家に帰ってきて食べてた。それから一人で夕食するようになった、
はい、
そしてあ、この感覚なんだなと彼は体験したわけですよね、
はい、
で次はじゃあ家にいるのもきついので出ようかっていう段階で家を出てるんですね。
はい。
で、その間、家賃も自分で払ってるって。非常に、彼なりに緻密なんですよね。
はい。
じゃあ、なぜかなと思ったときに、
はい。
なぜ、お父さんとお母さんと強い拒絶をするかというと、
はい。
本当触れたい。触れて近づくと、
はい。
彼の人生は、自分がこう生きたいって意思ではなくって、わあすごいわね、頑張ったわねって承認をされると頑張る子であったならば、
はい、
お兄ちゃん結婚したのよね、でもまたそこであ僕はまだだとか自分自身が比較するような感覚はなかったですかっていうことで、小さい時から何かとそういう比較はなかったかって伺ったんです。
もしかしたらあったかもしれないんですけれども、うん、どちらかというと、うん、上の子はおとなしい性格なんですけれども、うん、下の子はどちらかというと活発に動き回るタイプなので、比較するにしてもその親戚が集まった時とかにお兄ちゃんはこうだね、弟はこうだねって言われ
る。それは比較なんです、
はい、
例えばですよ、
はい、
行きたくない会社があった、
はい、
お父さんお母さんはこの A 社に行ってほしいと思いますよね、
はい、
あとお父さんお母さんが喜ぶならば、
はい、
僕は行くって感じなんですね。わかります、
はい、わかります。
そうするとね、会社ですごく辛くなっても頑張れるんですけども、親は言ってくれれば嬉しいなっていうふとした感じで喋ってるんですけども、
はい、
そういうお子さんはずっと承認してほしいんです。そうするとね、会社1年も行きますね、
はい、
そうしますと頑張ったのね、楽しいっていう形ではなくって、もう当たり前なんだと思ってしまうと、
はい、
彼は常にみんながどう見てるだろうか、まず自分ではなくってみんなという意識から生きてるお子さんであるならば、この拒絶とか干渉わかるんですね。
一つ今話してて思い当たる節がありまして、はい、息子コーヒーが好きで、はい、コーヒーのバーテンダーになりたいって話があったんですよ、
はい、
ただどうしても私昭和の人間の悪いところかもしれないんですけれども、うん、どうしても収入も安定しないし、うん、離職率も非常に高い企業だったので、はい、もうちょっとちゃんとした会社に勤めた方がいいんじゃないかっていうアドバイスはしたことがあります。
それいつ頃ですか。
今の会社に入る 2,3 ヶ月前です。
それを遡っていって、もしかしたらそれは幼児期からあったんじゃないか。あ、これはこちらにしなさいとか。例えばこんな話があるんですけど、わかりますかしらね。あるお子さんが大学を受験したい。で、僕は自分のうちのね、トイレをね、毎日ピカピカ拭くって、頑張ったんですって。そして3ヶ月ぐらいは、親は、うわ、綺麗にしてくれたわね。ありがとう、ありがとう言ってるんですけども。だんだんだんだん、言ってくれなくなった。
はい。
で、しなかった。
あと、
なぜあなたするんでしょって、どういうことって思うぐらいに怒りが出るっていうんですね。
うん。
だから、その子供が率先して親が喜ぶことをやるときは、愛を求めてるんです。
はい。
そういうことを踏まえて、心当たりがもしあるとしたらですね、
はい。
この息子さんは、あなたが心配するようなお子さんではなくって、お父さんお母さん僕疲れたよとですね、どうでしょうか。
いや、自分ではやったつもりはないと思います。
責めてるんじゃないですよ、
はい、
それだけ次男は繊細で親が喜ぶことが自分の幸せと思って生きたこともあり得るんです、
はい、
我慢だからある時期もう切れちゃうんですね。でも本当に彼の優しさが残ってるのは、嫌なところは出席するけど喋らない、それ以上要求するんですよ、にこやかにとかって。でもそれまでも一生懸命した僕のね、見えない頃の優しさを感じてくれれば、はい、彼は頑張れるんですね。
はい。
でも本人がせっかく来たのになぜみんなと一緒に話さないんだとか、立つ位置が違ってるんですね。
はい。
お兄さんとお父さんお母さんの立つ位置と、このおじなんのその結婚式の立つ位置は全く違いますよね。
はい。
それを見た時に、よく来てくれたねって、ありがとうって、疲れてるって言葉かけてあげた方がよかったんですよね。かけました？
かけてません。
そういうところです。大きなことはなさってないと思うんですね、お父さん、
はいはい、
だけれども子供は見えないところを気づいてくれた時に涙が出るほど嬉しいんですよ、
はい、
最後なんですけども、気になったのは、今のご次男の住所と場所は全部知ってますか？
大体しかわからないです。
あのね、いつでもいいんですけども、会うことなくてもいいんです、
はい、
でも住所だけは知るべきです。
そうですね。
家出る前の息子さんの優しさを見るとね、それを求めてるんです、
はい、
もしできたらメールではなくって手紙でね、
はい、
お父さん行かないから、ただ何かあった時に知っておきたいから、それだけは教えてくれないかってことは、なぜ私が手紙っていうか分かりますか？こういう恋しい子っていうのはね、
はい、
憎しみがあって手紙見ますよね、
はい、
そこにいっぱい書いてあることもいいんです。ただ、はい、無理して来てくれたよね、あの時お父さんこう言えばよかったねとか、本当に短い言葉を添えるんです。そうして最後に迷惑かけないから、はい、お父さんの息子として今どこにいるか場所を君の字で書いてほしいと、
はい、
手紙の効果とメールの効果は違うのは、
はい、
手紙はどこへでも持っていけるんです、
はい、
持っていかなくっても入るんです、心の中に、
はい、
この息子さんならお父様が悩むようなお子さんじゃないんです。ただ、はい、あれだけ優しかった息子がなぜ拒否したんだろうっていうのがあなたにとって気になってるんじゃないかと思うんです。
はい。
だからその次男の今の生活の心配ではなくって、あれほど優しかった子がスパーンと切られた、その動揺がお父様に終わりになるんじゃないでしょうかね。
はい、そうですね。
そうですか。
はい。
この息子さんは優しい子ですよ。
はい。
あのね、子供でもそうですけども、お母さん嫌いだよ、お父さん嫌いだよって言いますね。
はい。
で、嫌いでも抱いてあげてくださいって言うとね、
はい、
比喩ですよ、わかりますか、
はいはい、
え、そうですか、抱いて子供嫌わないかしらっていう、
はい、
お母さんは子供をすごく跳ねつけます。だけれども嫌だよって言っても、あなた私の子供ってガッと抱きしめた時は子供はしがみついてきます、
はい、
求めてるんです。彼は自信を持って自分の子供であるがゆえにですね、どうするではなくって住所だけは知るべきです。
そうですね、わかりました。
そこで何か解決が出てくると思いますので。
はい、わかりました、
ね、はい、頑張ってみてください。
はい、お幸せに。ありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございました、はい、
今日私は一つすごく気になったことが、
はい、
自覚がないんだなっていうことでした。
はい、
つまりもしお時間あって一度あなた自身ができることをもう一つ増やせるとしたら、
はい、
あなたが関わってきた次男の20年以上の中で、あの時この時こんな状況の時次男はどのように見ていただろうなんですよね。あなたが見る世界ではなく、次男はどう見てたのか、
はい、
どう捉えていたのか、
はい、
ね、ちょっとそれを少し振り返るだけでも、あ、もしかするとこれは何かきっかけだったかなとか、今後の解決になることもあると思うので、
はい、
そんなことも一つ増やしてみてください。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、あなた自身のご健康にもお気をつけて頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
失礼いたします。
失礼します。